本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書19章28節から40節です。これらのことを話して後、イエスはさらに進んでエルサレムへと登っていかれた。オリーブという山のふもとのベテパゲとベタニアに近づかれた時、イエスは二人の弟子を使いに出して言われた。向こうの村に行きなさい。そこに入るとまだ誰も乗ったことのないロバの子がつないであるのに気がつくでしょう。それをほどいて連れてきなさい。もしなぜほどくのかと尋ねる人があったらこう言いなさい。主がお入り用なのです。使いに出された二人が行ってみるとイエスが話された通りであった。彼らがロバの子をほどいていると、その持ち主がなぜこのロバの子をほどくのかと彼らに言った。弟子たちは主がお入り用なのですと言った。そして二人はそれをイエスのもとに連れてきた。そしてそのロバの子の上に自分たちの上着を敷いてイエスをお乗せした。イエスが進んでいかれると、人々は道に自分たちの上着を敷いた。イエスがすでにオリーブ山のふもとに近づかれたとき、弟子たちの群れは皆、自分たちの見たすべての力ある技のことで喜んで大声に神を賛美し始め、こう言った。祝福あれ、主の皆によって来られる王に、天には平和、栄光は意図高きところに。すると、パリサイ人のうちのある者たちが、群衆の中からイエスに向かって、先生、お弟子たちを叱ってくださいと言った。イエスは答えて言われた。私はあなた方に言います。もしこの人たちが黙れば、石が叫びます。アーメン。新年に最も多く登場する言葉の一つが三日坊主でしょう。固く決心した決意が三日も続かないという意味であり、決心が長続きしないことを意味しています。三日坊主の代表的な例が禁煙、ダイエット、学習、特に英語などの語学でしょう。自分が決心したことを守るという内容を書いて壁に貼っておいても、数日経ったらそれを壁に貼り付けておいたことを意識できない時も少なくありません。それで自分が決心したことをよく守り成功させるためには、自分の意思を過信せず専門家の助けを受けるように言います。特にダイエット、禁酒、禁煙の場合はなおさらそうだと言えます。中毒に近いほど習慣になっていることを中断することは簡単ではないからです。またどんなことであれ、成功に至らせるためには少なくとも100日間続けなければなりません。健康な体を鍛えるためにフィットネスクラブに100人が登録したら、2ヶ月目にはそのうちの半分が減り、3ヶ月目にはその残りのうちの半分も減るのが一般的です。そのような現象はフィットネスクラブだけでなく英会話スクールでも同じように起こります。3ヶ月が過ぎた後も残っている人がずっと残っている可能性が高く、自分が立てた目標に近づくことができます。しかし新しいことを自分に定着させるためには本人の心の変化が重要です。毎日決めた時間だけ運動を行うことにし、その時間に運動ができる場所に出向くためには、まずは心をそう決めないといけないということです。つまり生活の変化より心の変化がもっと重要だということです。ですから人々の決心がうやむやになったなら、それはその心が固い決心に至ることができなかったからでしょう。つまり決心、心を決めることがきちんと行われなかったからかもしれません。決心がうまくいかなければその内容が何であれきちんと実行することは難しいです。 それで重要なことが三日坊主ではなく三日決心です。三日決心、これは私が作った言葉です。重要なことを前に控えて、それを固く決心するために少なくとも3日間心を固めることです。きちんと決心をして心の変化が起これば、その決心はその人の人生を変えることでしょう。三日決心のお手本となる人がダニエルです。イスラエルの南王国であるユダは BC586 年にバビロン帝国によって完全に滅ぼされましたが、3度にわたってバビロンの侵略を受けました。 BC605 年にバビロンとエジプトはエルサレムから北方に約 700km 離れたカルケミ州で大きな戦争を起こしました。その戦争は古代世界で誰が中東の覇権を手にするかを決定するものでしたが、その戦争でエジプトはバビロンに惨敗しました。その時バビロンはその勝利の勢いに乗って当時エジプトの側だったユダまで侵略し、ユダを属国にしました。これが第一侵略でした。バビロンのネブカデネザル王はユダを侵略した後、バビロンに戻る時に大勢の捕虜を連れて帰りましたが、その中にはダニエルをはじめ3人の友、シャデラク、メシャク、アベデネゴもいました。ダニエルはその後70年以上をバビロンで過ごし、そこで一生を終えました。当時ダニエルとその友は10代中盤の少年たちでした。彼らに3年間バビロンの言語と学問を学ばせた後にバビロン王に仕えさせる計画でした。その時にダニエルは宦官の長にこのように願い入れられました。ダニエル書1章8節9節がこのように明かししています。ダニエルは王の食べるごちそうや王の飲むブドウ酒で身を汚すまいと心に定め、身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願った。神は宦官の長にダニエルを愛し慈しむ心を与えられた。王の食べるごちそうとは、神様が立法で食べてはいけないと仰せられた肉やバビロン人が仕える神たちに捧げた食べ物などでした。またブドウ酒で身を汚すまいということは、ナジル人が定まった期間はブドウ酒や強い酒を飲まず覚醒した状態で神様に仕えようとしたように、ダニエルも異邦の地、異邦人の王宮にいても神様にきちんと正しく仕えようと決心したのです。しかしその言葉を聞いた宦官の長はダニエルに、私はあなた方の食べ物と飲み物等を定めた王様を恐れている。もし王様があなた方の顔にあなた方と同年配の少年より元気がないのを見たなら、王様はきっと私を罰するだろうと言いました。するとダニエルは宦官の長に任命された世話役に行って、10日間だけ自分たちに野菜を食べさせ、その後に他の少年たちの顔色と見比べてくれるように頼みました。ダニエルは自分がエルサレムに戻れるかどうかも分かりませんでした。しかしいつ終わるか分からない異邦の地での暮らしだとしても、そこで神様に正しく仕え、神様だけを崇める人生を生きるために三日決心ではなく10日決心を行ったのです。そして10日後世話役が見比べてみたら、誰が王のごちそうを食べ、誰が野菜を食べたのか見分けるのが難しいほどでした。 その後ダニエルと3人の友には王のごちそうとブドウ酒の代わりに野菜が与えられました。神様はこのようなダニエルに他の人より10倍も優れた知恵をくださいました。こうしてダニエルはバビロンの王宮で暮らすようになりました。ダニエルの生活がどのようなものだったかをダニエル書6章3節4節がこのように明かししています。時にダニエルは他の大臣や大衆よりも際立って優れていた。彼のうちに優れた霊が宿っていたからである。そこで王は彼を任命して全国を治めさせようと思った。大臣や大衆たちは国政についてダニエルを訴える口実を見つけようと努めたが、何の口実も欠点も見つけることができなかった。彼は忠実で、彼には何の怠慢も欠点も見つけられなかったからである。ダニエルが人質として連れてこられてからすでに60年が過ぎていました。その間王も5回も変わり、帝国もバビロンからペルシャに変わっていました。にもかかわらずダニエルは依然と総理を務めていました。それも敵国の総理です。彼の行政政敵たちはダニエルを追い出すため訴える口実と欠点を見つけるのに血眼になりましたが、無駄なことでした。彼らはダニエルを追い出すことのできる唯一の方法はたった一つ、ダニエルが誠実に仕えている神様との関係を壊すこと以外にはないという事実を悟りました。それで大臣や大衆たちは王のもとに行って、今から30日間王以外にいかなる神にも人にも祈祷をする者は獅子の穴に投げ込んでくださいと申し出て署名をもらいました。そんな状況でもダニエルが取った行動をダニエル書6章10節はこのように明かしています。ダニエルはその文書の証明がされたことを知って自分の家に帰った。彼の屋上の部屋の窓はエルサレムに向かって開いていた。彼はいつものように日に3度ひざまずき、彼の神の前に祈り感謝していた。ダニエルはその文書に署名がされたことを知っていました。その内容を破った時にどんな結果がもたらされるか認知していたという意味です。にもかかわらず彼が家に帰って一番最初に行ったことはエルサレムの方向にある窓を開けたことでした。エルサレムは自分の故郷でもありましたが、神殿のある場所、神様がおられる場所です。その窓はただの窓ではなく、今まで自分に会ってくださり導いてくださり守ってくださった神様との出会いの窓でした。それでいつものように日に3度しだまずき、神様に感謝の祈りを捧げたのです。それでダニエルは神様の時になった時に奴隷生活をしていたユダヤ人を故国に戻らせる橋渡しの役割を果たしました。ダニエルのこのような生き方と信仰生活は彼が最初捕まってきた時から決心を固めて王のごちそうとブドウ酒を食べなかったこと、10日決心から始まりました。今日の本文は3日決心をされたイエス様のお姿をよく見せてくれています。28節がこのように証ししています。これらのことを話して後、イエスはさらに進んでエルサレムへと登って行かれた。十字架の死を前にしてイエス様はエルサレムから北東側に約25キロメートル離れたエリコに行かれ、ある視覚障害者の目を開けてくださり、イチジク桑の木の上にいたエリコの主税人の頭であるザーカイの家に行かれ、彼もアブラハムの子であることと救いがその家に来たことを宣言されました。そして皆の例え、 ある身分の高い人が10人のしぼめに1ミナずつを分け与え、その後どのように商売したかを確認して賞罰を与えたという話を聞かせてくださいました。今日の本文がこれらのことを話して後と始まっているので、まるでエリコであったことを一日の間に行われた後にすぐにエルサレムに登っていかれたように見えますが、そうではありません。また当時はイエス様に対する宗教指導者とユダヤ人たちの反対が猛烈に強い時期でした。その状況をヨハネの福音書11章55節から57節はこのように明かしています。さてユダヤ人の杉越の祭りが間近であった。多くの人々が身を清めるために杉越の祭りの前に田舎からエルサレムに登ってきた。彼らはイエスを探し宮の中に立って互いに言った。あなた方はどう思いますか？あの方は祭りに来られることはないでしょうか？さて祭司長パリサイ人たちはイエスを捕らえるためにイエスがどこにいるかを知っている者は届け出なければならないという命令を出していた。イスラエル最大最高の祭りである杉越の祭りを前に控えてエルサレムは全国から集まった大勢の人々でごった返していました。杉越の祭りが始まる前だったのにそのように大勢の人々が集まっていたのは、杉越の祭りの儀式に参加し杉越の祭りの食べ物を食べるためには必ず自分の身を清める清めの期間が必要だったからです。エルサレムに集まったユダヤ人たちは以前は杉越の祭りになったら神殿でイエス様を見かけることができましたが、今回は見ることができませんでした。それで互いに、あなた方はどう思いますか？あの方は祭りに来られることはないでしょうか？と聞き合いましたが、この表現がイエス様は必ず来られるだろうという意味に思えますが、実はそのと反対でした。いくら考えてみても来るわけがないという否定的な質問です。それで共同翻訳聖書ではこのように翻訳しています。どう思いますか？あの方は祭りに来られそうにありませんよね。ユダヤ人たちがこのように、今度の杉越の祭りにイエス様はイエルサレムに登って来られないと思ったのには理由がありました。祭司長とパリサイ人たちがイエス様に対する逮捕命令を下していたからでした。単純に逮捕して訓戒して鞭で打ってから解放したり、一定期間拘禁するためではなく殺すためでした。その事実を一般のユダヤ人たちは皆知っていたので、当事者であるイエス様はもっとよく知っているだろうと宗教指導者たちは思っていました。それでイエス様がエルサレムに登ってくることは火薬を背負って火の中に飛び込むことと同じだったので、そのような行動はしないだろうと思っていたのでした。しかしユダヤ人たちの考えは間違っていました。本文の28節をもう一度読み上げます。これらのことを話して後イエスはさらに進んでエルサレムへと登っていかれた。イエス様はエルサレムへさらに進んで行かれました。イエス様がおられたエリコは海抜高度が約マイナス250メートルで、世界で最も低い場所に位置している都市です。そしてエルサレムは海抜高度が754メートルです。エリコとエルサレムはその高さが約1000メートルも差があります。それで新翻訳聖書や他の英語の聖書はイエスはエルサレムへと登っていかれたと表現しています。この場面を遠くから眺めていると頭で描いてみてください。イエス様と弟子たちは神殿のあるエルサレムの丘に向かって歩いています。その姿はとても 荘厳に見え、祝然とした光景でしょう。イエス様はこの場面だけでなく、交渉外の間中、その視線をエルサレムに向けておられました。ルカの福音書9章51節はこのように明かしします。さて、天に上げられる日が近づいてきた頃、イエスはエルサレムに行こうとして、御顔をまっすぐ向けられ、13章22節です。イエスは町々村々を次々に教えながら通り、エルサレムへの旅を続けられた。17章11節です。その頃イエスはエルサレムに登られる途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。18章31節です。さて、イエスは12弟子をそばに呼んで彼らに話された。さあ、これから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子について預言者たちが書いているすべてのことが実現されるのです。エルサレムは、イエス様はエルサレムの北部ガリラヤ地方におられる時も、その視線をエルサレムに向けておられましたし、中部サマリアにおられる時もエルサレムに行かれることを決心されましたし、さまざまな奇跡を行われる時や御言葉を伝える時も、その御心はエルサレムに行く決心で満たされていました。イエス様がエルサレムに向かわれたのは、そこにある神殿を見物するためではありませんでした。またそのエルサレム神殿の最も高い位置に座って祭司長になるためでもありませんでした。それだけでなく、エルサレムに行かれたら逮捕されることを知らなかったからでもありませんでした。イエス様はエルサレムで逮捕されるだけでなく、殺されることもご存知でした。イエス様は十字架の死を前にして、ゲツセマネの丘で祈られる時、もし父の御心ならば、この杯を私から取り除けてくださいと祈られました。その祈りがあまりにも切実で、地に落ちる汗が血の雫のようでした。イエス様はそれだけ十字架の死を避けたいと思われたのです。にもかかわらず、イエス様はいつの瞬間もエルサレムに登って行かれるために三日決心をなさいました。それがイエス様がこの地に来られた目的だったからでした。イエス様が行かれるべき道だったにもかかわらず、行きたくないという理由で十字架の死を避けておられたなら、私たちは依然と罪の中に陥って、すべての人生は永遠の死の道を巡っていたでしょう。それだけでなく、イエス様が私たちの永遠の主となれることはなかったでしょう。三日決心をなされたイエス様が、弟子たちにより人々より先に進んでエルサレムに向かわれたことは、私たちにとって希望と勇気になります。今日は新年の主日です。新年0時の礼拝時間にお話ししましたように、今年の教会の標語はヨハネの福音書4章23節に基づいた霊と誠によってです。正午に水を汲みに出てきたサマリアの女は、イエス様に礼拝すべき場所はサマリアのゲリジム山ですか、それともエルサレム神殿ですかと尋ねました。しかしイエス様は、重要なことは礼拝する場所ではなく礼拝する時だとおっしゃいました。エジプトを脱出したイスラエルの子孫たちは、さまざまな場所で神様に礼拝生贄を捧げました。移動式の礼拝場所である幕屋でも礼拝しましたし、固定式の礼拝場所である神殿でも礼拝しました。さらにバビロンに捕虜として連れて行かれた時には、街道でも礼拝を捧げました。しかし神様が礼拝する場所が気に入らないと、礼拝を受け取らないことは一度もありませんでした。 また新約時代と初代教会のクリスチャンたちも様々な場所で神様に礼拝を捧げました。五旬節に聖霊様が降臨された後に、一日に3000人にも上る人々がバプテスマを受けクリスチャンになった時、大勢の人々が集まる礼拝はエルサレム神殿で捧げ、少数の人々が集まる礼拝はクリスチャン家庭で捧げました。そしてローマ帝国の迫害が激しかった時は、カタコンベのような地下の洞窟でも礼拝を捧げました。そして山の洞窟でも集まって礼拝を捧げました。しかしその時も神様は礼拝する場所が気に入らないと言って礼拝を受け取らないことは一度もありませんでした。2020年に続いて2021年にも新型コロナウイルスの時代は続いています。新型コロナウイルスはこの世のさまざまな価値観と方向を本当に大きく変えてしまいました。またこれにより苦しんでいる人々も少なくありません。経済的な困難は言うまでもなく、コロナブルー、コロナレッド、怒りを訴える人々も多くいます。しかし私たちは天地万物を作られ、この世を主管なさる神様を信じる人たちです。ですから私たちは新型コロナウイルスだけでなく、その上におられる神様の御業を見る人たちです。対面のコンタクトの人生を生きるか、非対面のアンタクトの人生を生きるか、オンラインを通して疎通するオンタクトの人生を生きるかに関係なく、霊と誠によって神様を目的にして生きていけば、私たちの人生は教会の信仰の目標である礼拝の生活化と生活の礼拝化を自然に実現していけるでしょうし、私たちと同行なさる神様が神様の方法で行われることも目撃することになるでしょう。信仰生活は観念の流れではなく具体的な人生です。またキリスト教は初めから御言葉があり、その御言葉が神様であり、御言葉が人となってこの地に来られた方がイエス様であられることを信じる宗教です。ですから私たちの信仰生活において御言葉の重要性はいくら強調してもしすぎることはありません。また神様の御言葉を正しく知らなければ、三位一体の神様を正しく知ることも不可能であり、信仰生活を正しく行うことも不可能です。それで今年私たちと同行なさる神様を目的にし、霊と誠によって礼拝する人生を生きるために、私たちは聖書を読むこととヨハネの福音書を書くことを計画しています。長い間信仰生活をしても、創世記1章1節からヨハネの黙示録22章21節まで完読するクリスチャンはそれほど多くありません。過去には教会で聖書クイズ大会をよく開きました。もし教会で聖書クイズ大会を開いたら、その範囲は新約聖書はルカの福音書、旧約聖書はサムエル記第1第2になるでしょう。なぜなら主日礼拝とグループ聖書勉強の時間に読んでいて聞き慣れているからです。おそらく今まで韓国教会の聖書クイズ大会で聖書66巻のうち最も多く選定されたのは創世記とマタイの福音でしょう。なぜなら年の初めになると聖書を読むと決心してその2巻を最も多く読むからです。しかしほとんどの場合は三日坊主で終わります。聖書を初めから終わりまで読むことは三日決心を通して心が変化してこそ 成功させることができます。聖書の一章をゆっくり読んで黙想することと通読することを文学作品を読むことに例えると、前者はとても良いエッセイを一遍読むことと似ており、後者は大河小説を読むことと似ています。良いエッセイを読んで顔に笑みが浮かぶ喜びを得ることも良いことですが、大河小説を読んで心に大きな感動を受けることはもっと良いことです。ある人は読んでも意味がよくわからないのに読み続ける必要がありますかと尋ねるかもしれません。そうです、読み続けないといけません。過去には家で大豆やもやしを栽培して食べました。大豆やもやしに水を与えたら、水はそのまま下に抜けるようでも大豆もやしはよく育ちます。神様の御言葉を読んでいると、ある瞬間主が大きな感動と驚くべき悟りをくださることがわかります。私は聖書を読み始めるとき、詩篇の二つの言葉で祈りを捧げます。詩篇119編18節です。私の目を開いてください、私があなたの御教えのうちにある怪しいことに目を留めるようにしてください。詩篇119編32節、私はあなたの仰せの道を走ります、あなたが私の心を広くしてくださるからです。今年一年聖書を一読することで神様の恵みと神秘を経験する祝福の時間になることをお祈りします。また今年の標語、霊と誠によってがある御言葉はヨハネの福音書です。それで21章で構成されたヨハネの福音書を書こうと計画しています。4つの福音書はすべて私たちを救われるためにこの地に来られたイエス様について明かしています。しかしその焦点が少しずつ異なります。マタイの福音書は王として来られたイエス様を、マルコの福音書はしもべとして来られたイエス様を、ルカの福音書は人として来られたイエス様を強調しています。ところがヨハネの福音書は神様であられるイエス様を強調しています。それで他の福音書では感じられない永遠の命の味を味わうことができます。聖書を書くことは読むことよりはるかに心を集中させないとできません。それで読むときには感じることができなかった喜びと感動があります。牧師である私にとって最も重要なことは御言葉を伝えることです。この御言葉を伝えることが霊的な仕事なら、伝える内容である御言葉を準備することは厳しい肉体労働です。伝える御言葉を準備するとき、展開がうまく進まなかったり、何を伝えるべきかわからないときがあります。参考になる文章を読んでも役に立たないときは、そのストレスがとても大きいです。そんなときは伝える本文の御言葉を心に刻み、ゆっくりと歩きます。そうすれば座っているときは悟ることができなかったことを悟る時があります。そんな時は自然と顔に笑みが浮かびます。しかしそのように歩いても何も悟れない時もあります。そんな時には手にペンを握って本文の御言葉を一文字ずつ書いてみます。そうすると御言葉を読む時や黙想するときは感じることができなかったことが感じられます。聖書を記録した人々の心と聖霊様の御心が読めるときがあります。そんなときは心の奥深くから込み上げる感動により涙が浮かんできます。聖書は神の霊感により記録された神様の御言葉なので、 その御言葉を直接書いてみれば、神様がくださる感動が確かにあります。ヨハネの福音書を記録しながら、その感動を授かることをお祈りいたします。神様は私たちに2021年という時間をくださいました。人々は旧年を見送り新年を迎えると言います。しかし私たちはじっとしていて、時間が私たちを通り過ぎるわけではありません。また歳月流れるごとしや光陰矢のごとしと言ったりもします。しかし歳月が私たちから遠く逃げていくわけではありません。神様が創造された時間はいつもその場にいます。今年2021年になったということは、私たちがその時間の中に入ったということです。すべての人は同じ時間の中に入って、その時間を同じ速度で通過することになるでしょう。しかしその時間を通過しながら、どんな人生を生きてきたかによって蓄積されたものはすべて違うふうに現れるでしょう。その時間の中に入り、永遠の価値観のあるものを拾い上げた人には、毎日が新しい日であり、毎年が新年になるでしょう。今年1年間、神様の御前で霊と誠によって生きることで、礼拝の生活化と生活の礼拝化を成し遂げていきましょう。そして3日決心して御言葉を読み記録することで、私たちの毎日を真理と生命によって拾い上げていきましょう。そして私たちによりさらに進まれる主についていきましょう。そうすれば私たちの2021年は本当に輝かしい新年になっていくでしょう。お祈りいたします。父なる神様、ダニエルは国が滅び、これ以上神殿で礼拝を捧げることができない絶望的な状況でも、身を固め神様に集中する固い決心をしました。その決心はダニエルが敵国でも信仰によって生きていけるようにし、自分の民が故国に戻れる橋渡しの役割を果たしました。父なる神様、私たちが正しいことに正しく決心できる人になれるようにしてください。しかしその決心を私たちの力で行おうとすると可能でないことを知っています。聖霊様の導きと御業の中でそう決心していくことで、私たちが神様の子らしい子として成熟していけるようにしてください。今年2021年、私たちに霊と誠によってという標語をくださり感謝いたします。新型コロナウイルスにより多くの困難もあり、変えていくべきこともあります。私たちがどんな状況や位置にいるかに関係なく、そこで霊と誠によって生きていくことで、礼拝の生活化と生活の礼拝化を成し遂げていけるようにしてください。また今年1年間正しく決心して神様の御言葉をうまく読み聞きできるようにしてください。御言葉を読み書きしながら、御言葉で仰せられる神様と深く交わり、御言葉の境地をもっと広め深めることができるようにしてください。私たちはとても弱く過ちだらけで未熟な存在ですが、霊と誠によって神様を礼拝する人生を生きることで永遠のものを手にできるようにしてくださり、そのような私たちを通して私たちの家庭と仕事場、教会、社会が新しくなるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。